ゼカリア書の12章を開いてください。今日でゼカリア書終わりますけれども、私たちは前回、神の宣告の一つ目を読みました。9章から11章まで書いてある神の宣告。そして今日学ぶところは、二つ目の宣告です。12章の一節に宣告とあります。でもこれはヘブル語、もともとの意味は、重荷であります。重荷。これから出てきますが、エルサレムが国々にとって重い石となる。神様の裁きがエルサレムを通して行われるんだということを私たちはここから見ていくことができます。そしてゼカリア書のテーマであるそのヨホワ、ヤーウェが慰めだというそのゼカリアの名前の通りですね、エルサレムを慰める究極のメッセージになります。前回は戦争と平和の君という題名でこの見ていきましたけれども、戦争、ギリシャによる戦争の中で平和の君が来られるんだというその場面を見ました。そしてローマがユダヤ人反乱に対してそれを鎮圧することによって神様がメシアを拒んだユダヤ人を散らされるというそのメッセージもありました。で、その続きになってきます。戦争の中の平和です。そして、その散らされていたユダヤ人が今度は悔い改めて一度拒んだイエス・キリストを自分たちの救い主として受け入れる内容になってきます。では一節からです。宣告、イスラエルについての主の言葉、天を張り地のもといを定め、人の霊をその中に作られた方、主の見告げ。見よ、私はエルサレムをその周りのすべての国々の民をよろめかす杯とする。ユダについてもそうなる。エルサレムの包囲されるときに、その日私はエルサレムをすべての国々の民にとって重い石とする。すべてそれを担ぐ者はひどく傷を受ける。地のすべての国々はそれに向かって集まってこよう。その日、主の見告げ。すいません。ここまでにしますね。3節までにしますけれども、まず神様がご自分のことを宣言されました。1節に天を張り、地のもといを定め、人の霊をその中に作られた。つまり、世界的な主なんだよと。そのすべての主なんだということを神様はご自分で紹介された後に、今読んだようにエルサレムをすべての国々が包囲するという予言を行っておられるわけなんです。つまりこれは世界的な出来事になるんだよ、世界が関わっていくことになるんだよという内容なんですね。そしてエルサレムをよろめかす杯とすると、2節で神様が言われてますが、このよろめかす杯、多くの箇所で、預言書の多くの箇所で神様の裁きが行われ、その裁きを受けた者たちがこのようになることを教えておられます。例えば、これ黙示録の14章の10節には、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのブドウ酒を飲む。また、聖なる御使いたちと子羊との前で、火と硫黄とで苦しめられると。このように、裁きを受けることをよろめかす杯となるんだと言ってるわけなんです。それがエルサレムを包囲するときだ。そして、3節に、重い石となるとあります。重い石。で、これ、読み進めてみると面白いんですけども、それをすべて担ぐ者はひどく傷を受けると。こう若者がですね、自分の力をこう見せびらかすために、その重い石をですね、こう持ち上げてみたら、あまりにも重くて、落としてしまうんですね。そうすると自分の足に落ちて、ひどい傷を受ける、その姿を今ここで表しています。つまり、エルサレムに、手を出すことによって本人たちが大きな損害を被ることになるという予言になっているわけなんです。このようにエルサレムをすべての国々が集まって包囲し 攻撃をするというのがイエス様が再び戻って来られる直前に起こる出来事なんだということを私たちは知らなければいけません。この天と地が過ぎ去って神の国が訪れるその大イベントにおいて、その直前で起こっている出来事というのが、国々がエルサレムに集まって攻撃をするということなんですね。で、この法則は実は聖書の最初の方から貫かれています。例えば、約束の地に入っていったヨシュアたちに対してですね、イスラエルに対して出てくる言葉で、この興味深いのが、例えば9章の2節で、王たちが相集まり、一つになってヨシュア及びイスラエルと戦おうとしたと。南の南部にいるですね、国々の王が一つになって戦おうとした。そして北の方にいる国々の、王たちも一つになって戦おうとした。で、それによって彼らは滅ぼされました。そこで、ヨシュア記の11章の20節にこう書いてあるんですが、彼らの心を固くなにし、イスラエルを向かわせて戦わせたのは主から出たことであり、それは主が彼らを容赦なく聖絶するためであったというふうにですね、固くなさを用いて、神様が彼らの固くなさを用いて、そして一気に滅ぼすということを神様が、持っておられるわけなんです。で、これが終わりの日にも同じで、例えば詩編の2編においてですね、神とキリストに対して反抗している姿を見ることができます。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油注がれた者とに逆らう。ですね。で、これをですね、初代教会の信徒たちが、ピラトとヘロデが一緒になってイエス・キリストを十字架につけることで、一致したこととして引用しています。で、ルカによる福音書を見ると、ヘロデとピラトは仲良くなった。それまでは互いに敵対していたのであると。あるんですね。だから、神とキリストについて言えば、今まで敵対し合っている者同士も一致して戦っていくことができるんだということであります。エルサレムを中心にしてこれが起こるんですが、実は本質的には神とキリストに対抗するために一致できているということになるわけなんですね。で、これが現代起こっていることで私たちは確認することができるわけなんです。なぜイスラエルが世界情勢の中でしばしば出てくるのか。なぜあのエルサレムの小さい土地の分割に関してあれだけ多くの話題が寄せ集められているのか。これがここの思い石、そしてよろめかす杯に関わってくるわけなんです。中東戦争を見ますとですね、まさにヨシュア記に出てくるのと非常に似てるんです。何かというと、1948年の独立戦争においてですね、5カ国、まあ、ある人はもっと多く言ったり、もっと少なく言ったりし、もっと多く言ったりしますけど、それは傭兵みたいに少し兵士をこう参加させるっていう、それで、まあでも主に5カ国です。一気に独立したばかりのイスラエル国に攻め入ったわけです。でもう普通に考えたら勝てません。ところが、勝った。そして67年には、エジプトとヨルダンとシリアが一気に攻めてきたにもかかわらず、彼らがことごとく負けて、領土が、イスラエルの領土が4倍になった。ということを私たちは現代の戦争の歴史の中でも見ることができるんですね。で、今でも続いています。その国としての戦争が起きていないまでも、レバノンのヒズボラ、ガザ地区のハマス、イスラエルに頻繁に攻撃を仕掛け、そしてその裏にいる黒幕がイランであり、そしてそのイランと協力してイスラエルに迫ってきているのがロシアであり、そして最近はトルコであると。そして今までイスラエルを支援していたアメリカ合衆国が、 今はエルサレムの町そのものを切り裂くかのようにですね、その住宅建設地区に対して内政干渉をしている状態なんですね。まさにもう今ここで見た国々がですね、集まってきている。で、これは世界情勢の話だ。イスラエルを批判することじゃあ私たちはできないのか。そういう話ではありません。そういう話ではなくて、でも今のこのエルサレムの方に向かっているという動きに自分も加担していくのであれば、それは本質的に神とキリストに敵対していくということにつながっていくわけなんですね。霊的にもキリスト者は全てのものに憎まれる、私の名のためにとイエス様が言われました。同じなんです。イエス様の名のゆえにあらゆる人に憎まれる、あらゆる種類の人に憎まれる。お互い敵対している同士も、者同士も、そのイエス様ということに関してはですね、仲良くなれるわけなんですね。でも最後まで大地の者が救われるとイエス様が言われました。で、次に4節ですけれども、その日主の見つけ、私は全ての馬を売って驚かせ、その乗り手を売って狂わせる。しかし私はユダの家の上に目を開き、国々の民のすべての馬を売って目くらにする。ユダの首長たちは心の中で言おう。エルサレムの住民の力は彼らの神、万軍の主にあると。その日私はユダの首長たちを焚き木の中にある火鉢のようにし、麦束の中にある燃えている松明のようにする。彼らは右も左も周りのすべての国々の民を焼き尽くす。しかしエルサレムはエルサレムの元のところにそのまま残る。その日という4節、最初の言葉ですね、ありますね。3節にも実は出てきました。その日。で、6節にもその日。8節にもその日。9節にもその日。11節にもその日。13章の1節にもその日。2節にもその日。4節にもその日。すごいですね。そして、14章には、ごめんなさい。14章には一節に、主の日が来るとあるんです。これゼカリアはですね、もう今、ものすごい形で、神様がご自分の計画を完成されるために定めておられる日をもって予言を行っているわけなんです。これその日というのは神様がご自分の計画を完成される、定められた日のことです。そして今ここでは、エルサレムの町がその国々に取り囲まれ、そして絶体絶命の時にある時にですね、主が来られて、そしてその攻撃を阻まれる場面です。このハルマゲドンの戦いと呼ばれている戦いにはいろんな出来事があります。ちょうど第一次第二次世界大戦にいろんな作戦があったように、いろんな戦いがあります。でもそれをある程度この整理してみるとですね、まずメギドの平野に集まり、そして、バビロンにあるこの町都をですね滅ぼし、そして彼らはエルサレムに行きます。これ14章の一節に書いてありますけど、エルサレムを攻撃するんですね。そして半分は攻撃されるけれども、その残りの半分は立ち滅ぼされないということが書いてあります。その後に、ボツラに行くんですね。ボツラというのは、今のヨルダのペトラのところです。そこに、3年半の間、隠れているユダヤ人たちがいます。滅ぼすために行くんですね。その時に天から来られる方がイエス・キリストであられ、イエス様が戦われて、そしてその戦いが究極的に、エルサレムへと動いてきて、そして私たちが今見たのは、このエルサレムのために戦われる主の姿であります。で、ここで、この、焦点が当てられているのは、ユダの家です。ユダの家です。で、エルサレムの中にいる住民がどうなっているのか、彼らはすごく心配になっています。そのユダの家の人たちっていうのは、これはですね、エルサレムの外にいる人たちのことですね。で、その戦いがあって、そして神様、イエス様が介入されて、それで彼らは、あ、エルサレムの住民の力は彼らの神、万軍の主にあると、悟るようになるんですね。そう、エルサレムを神様が守ってくださっている。 そして今イエス様によってこの倒れているこの敵に対してユダがこのとどめを刺していく姿がこの6節に書いてあるんですね。焚き木の中にある火鉢のようにし、麦畑の中にある燃える松明のようにすると、焼き尽くすと書いてありますけど、でもエルサレムは残ると。まずユダを救われます。次に出てきます。7節に出てきます。ユダの天幕を救われると聖書に書いてあります。これはエルサレムにいないユダヤ人たちのことです。で続けてですね、7節を見てみましょう。主は初めにユダの天幕を救われる。それはダビデの家の栄とエルサレムの住民の栄とがユダ以上に大きくならないためである。その日主はエルサレムの住民をかばわれる。その日彼らのうちのよろめき倒れた者もダビデのようになり、ダビデの家は神のようになり、彼らの先頭に立って、先頭に立つ主の使いのようになるとですね。天幕と書いてある通り、一時的にいるだけ、つまり外にいる人たち、ユダヤ人たちを表しています。まず彼らを救われると、最後にエルサレムを救われます。で、そのエルサレムの中にいる人たちでも、本当に弱い者、よろめき倒れている者もダビデのようになるって書いてあるんですね。神様強めてくださってるんですよ。ダビデのようにどれだけ強くなるか、ゴリアテを倒すようなですね、あの力を持つんだということです。そしてダビデの家、エルサレムにいるダビデの家ですよ、神のようになって主の使いのようになると。これはヨシュア記に出てくるあの万軍の主の将軍です。主の使いのようになる、それだけ神様が彼らを強めてくださるんだということであります。素晴らしいですね。この、先ほど5節にあった、住民の力は彼らの神万軍の主にある。私たちもどうでしょうか。自分たちの力が尽き果てた、もう袋小路に入っている、もう周りはもうダメだ、自分はもう終わりだって、そのように感じているときにですね、この言葉を思い出すべきです。私たちの力は彼らの、私たちの神万軍の主にあるですね。次、9節です。その日私はエルサレムに攻めてくるすべての国々を探して滅ぼそう。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、そのもののために嘆き、初子を失って激しく泣くように、そのもののために激しく泣く。驚くべき予言がここに書いてあります。ゼカリア書にはメシアの予言がものすごくたくさんありますけれども、ここではユダヤ人の救いが完成する時において、彼らがイエス様を自分のキリストとして救い主として受け入れる場面がここにあるわけなんです。自分たちが待ち望み、そして救ってくださいと言っているそのメシアご自身が、実はあのナザレ人イエスだった、自分たちが突き刺したイエスだったんだということが分かって激しく泣いている場面がここにあるわけなんです。これもユダヤ人と神様との歴史の中でですね、見ることのできるパターンなんですね。ステパノがユダヤ人議会で証言を行いました。その時に旧約聖書の初め、イスラエルの旅の初めの歴史から話していますけれども、そこに貫かれている原則は、初めに神様に使わされた人が行った時にはイスラエル人は拒むが、2回目に来た時には受け入れるということです。例えばヨセフ、お兄さんたち拒みましたけれども、エジプトの総理になった時に彼らはひれ伏しました。モーセ、40歳の時にイスラエル人を救おうとしましたけれども、イスラエルは拒みました。そして、2回目に、エジプトにいるイスラエル人のところに行った時には、彼らはモーセを預言者として受け入れました。この原則が働いています。そして、最後にイエス様ご自身を彼らが受け、メシアご自身を受け入れなかったということをステパノが話したんですね。イエス様ご自身も話しました。忌まわしいものよと、 この前前回の学びでも忌まわしいものよ、3人の牧者を打ち消したですね、このゼカリアの姿、このイエス様とそのユダヤ人指導者との葛藤であることを学びましたけれども、忌まわしいものよとイエス様が言われた後でこう言ってるんですね、見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される、あなた方に告げます、祝福あれ主の御名によって来られる方にとあなた方が言う時まであなた方は今後決して私を見ることはありません。わかりますか、エルサレムが倒されて、そして主の御名によって来られる方にその祝福がありますように、つまりメシを受け入れる時まではもう私を見ることはないよ、つまり再臨のイエス様を見る時までは見ることがないよということをイエス様がおっしゃいました。そしてここですごく重要な予言10節ですが、自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見です。どうですか、この私って誰ですか。ヤーウェご本人です。イエス様が突き刺されたわけですけれども、どうやってヤーウェご本人が突き刺されるのかですね。神様がどうやって突き刺されるのか、突き刺され得るのか。肉体を取られたイエス様であればそれが可能であり、そして神が人となった方であればそれが可能であるんですね。ですからイエス様は私はあるというヤーウェの名前を使いながらご自分のことを宣言されました。出エジプト記の、ところに、このヤーウェご自身の、名前をですね、紹介されてますけれども、私は私があるというものであると。ですから特にヨハネの福音書で私はあるという言葉がたくさん出てきますね。私は世の光である、私は命のパンである、私は命です、よみがえりです、そしてアブラハムが生まれる前から私はある、ここに書いてあるんですよ。そして11節です。その日エルサレムの嘆きはメギドの平地のハダデリモンのための嘆きのように大きいであろう。この地はあの氏族もこの氏族も一人嘆く。ダビデの家の氏族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。ナタンの家の氏族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。レビの家の氏族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。シムイの氏族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。残りのすべての氏族はあの氏族もこの氏族も一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。まずメギドの平地の肌でリモンって書いてありますけども、メギドの平地で死んだ人がいます。ヨシアなんですね。ユダの前王であるヨシアでありました。宗教改革を敢行し、その後カルケミシに行こうとしているエジプトのパロネコと戦い、そして死んでしまいました。ユダの全土が悲しみに包まれた時のように悲しみに包まれるよというふうにここに書いてあるわけなんです。これがイエス様を、見た時に、私たちはずっとメシアを見失っていたんだという後悔ですね。これを今泣いているわけなんですけども、そして何度も何度も出てきた言葉が一人嘆き、妻たちも一人嘆くですよ。わかりますか、これ強調してるんです。個人個人がイエス様を受け入れるということです。全体的にイスラエルがみんな救われると言ってもですね、ある人がいやいやって言ってこの形式的に受け入れるということはありえないんです。すべての人が悔い改めなければいけない。すべての人が悔い改めるからこそ、その人はですね、救いに預かることができるということをここで強調してるんですね。で、代表者が二人出てきます。二つの氏族が出てきます。本当は正確には4つなんですけども、今は説明しますね。2つなんですね。ダビデの家の氏族とありますね。で、そして次にナタンの家の氏族とあります。で、ナタンがですね、ダビデの預言者もいますけど、おそらくはここは、ダビデの息子のことであろうと思われます。ナタンがいました。そして13節にはレビの家がありますが、シムイの氏族というのはレビの孫でした。つまり、ダビデ家と、王族であるダビデ家と、そして祭司職であるレビ 族が代表的に嘆いて、そして全てのイスラエル人が嘆き悲しんでいるという話になるわけなんです。で、これとても大事なんですね。エレミア書の33章の17節から22節に書いてあるんですけども、ダビデの家とレビの家は決してなくならないよ。神の国が建てられ、千年王国が始まるときにはダビデの家とレビの家があるんです。ですね。で、彼らが代表として、代表というかその代表的に泣いていますけれども、すべての人が一人一人が泣いているということです。で、この涙によって神様は御霊による清めを与えられます。13章です。一節。その日、ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれる。素晴らしいですね。泉。御霊の泉ですね。御霊の神聖によって私たちは罪と汚れが清められます。テトスの3章の5節。神は私たちが行って義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。これを彼らが初めて経験するわけです。教会は今経験しています。けれども、終わりの日にイスラエルの民全体に対して神様がこの御霊による神聖を与えてくださることによって、新しい契約が彼らのものとなるわけなんです。で、2節、その日、万軍の主の見告げ、私は偶像の名をこの国から立ち滅ぼす。その名はもう覚えられない。私はまたその預言者たちと汚れの霊をこの国から除く。なお、預言する者があれば、彼を産んだ父と母とが彼に向かって言うであろう。あなたは生きていてはならない。主の名を使って嘘を告げたから。と、彼を産んだ父と母が彼の預言している時に彼を刺し殺そう。御霊による神聖を受けたものなので、真理に目覚めるようになったんです。で、真理に目覚めたら、彼らは周りに自分たちが預言者だと思っていた者たちが偽預言者だったということが分かったんですね。イエス様もおっしゃいましたね。大患難時代ですけれども、偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみますと、見せますと。それで、偽預言者だと気づいた者たちに対して、なんと両親が、息子が偽預言者であったらば殺すということが書いてあります。これですね、申命記に書いてあるモーセの律法を意識したものであると考えられますが、こう書いてあるんですね。ちょっと聞いてください。あなたの母と母を同じくするあなたの兄弟、あるいはあなたの息子、娘、またあなたの愛妻、またはあなたの無二の親友が、密かにあなたをそそのかして、さあ他の神々に仕えようと言うかもしれない。これはあなたもあなたの先祖たちも知らなかった神々で、地の果てから果てまであなたの近くにいる、あるいは遠く離れているあなた方の周りの国々のための神である。あなたはそういうものに同意したり耳を貸したりしてはならない。このようなものに憐れみをかけたり同情したり彼をかばったりしてはならない。必ず彼を殺さなければならない。彼を殺すにはまずあなたが彼に手を下し、その後民が皆その手を下すようにしなさいとあるんですね。一番近くにいるものであっても神が一番大事なんだということであります。イエス様も言われました。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものですか？ふさわしくないものですか？ふさわしくないものなんですよ。また息子や娘を愛する者も私にふさわしいものではない。4節。その日その預言者たちは皆預言するときに見るその幻で恥を見よう。彼らはもう人を欺くための毛衣を着なくなる。また彼は、私は預言者ではない。私は土地を耕すものだ。若い時から土地を持っているという。誰かが彼に、あなたの両腕の間にあるこの打ち傷は何かと聞くなら、彼は私の愛人の家で打たれた傷ですと言おう。ですね。今、偽預言者を殺しに回ってるんですよ。この、申請したユダヤ人たちがですね。ごまかしてるんです。自分の、今までの職業を。預言者じゃないように、偽ってるんです。はじめに、この、毛衣を着なくなるって、毛衣着てたエリアとかですね、あと、バプテスマのヨハネのように、そうやって、この、預言を行っていたんですけども、着なくなると。そして、この、尋問を受けた時に預言者じゃないと。単にこの、土地を耕しているものであると。 で、またあるものはですね、この傷は一体何なのかと聞くんですね。この傷何なのかというと、バールの預言者のことを思い出してください。この身に傷をつけますよね。これ、異教の神々を拝んでいるときにそうなります。で、ごまかしてるんです。愛人の家で打たれてきます。この愛人って書いてあるんですね。日本語だと変ですけども、これ、愛するものだっていうふうに、この考えてください。で、そうするとですね、主は愛するものを懲らしめると、鞭を打つと、というふうに懲らしめを受けただけなんです、というごまかしを行っているんです。で、この最後のごまかしている言葉に続いて、全く違う人物が出てきます。それが、私の牧者。神ご自身の牧者であります。7節。剣を目を覚まして私の牧者を責め、私の仲間の者を責めよ。万軍の主の見つけ、牧者を撃ち殺せ。そうすれば羊は散っていき、私はその手を子供たちに向ける。はい、ゼカリア書はですね、本当に、この細かいところにある初輪と再輪のですね、キリストの預言に満ちていますけれども、ここもその一つです。11章の勉強しましたね。良い羊飼い。ゼカリアが演じた良い羊飼いです。そして、あとは、愚かな羊飼いがいましたね。反キリストでしたね。ここでは良い羊飼いのことです。私の牧者です。ヤーウェの牧者です。そして、私の仲間と書いてあります。仲間。これヘブル語で見ると、私と同類のものです。私と同じものっていう意味です。つまり、神ご自身のものっていう、神ご自身だということです。神ご自身が神と、神の仲間であるものを、そして牧者であるものを、剣で殺したということになるんです。撃ち殺した。いや、ひどいなと。でも、私たちは知っています。イエス様が、十字架の上で死なれたのは神様のご計画と定めによるものなんだということです。誰がイエスを殺したのか、私たちクリスチャンにとってはですね、当たり前じゃないですか。私たちの罪でしょうと。けれども歴史的には、キリスト教徒、本当にもう神聖してないキリスト教徒ですね、このユダヤ人を見てキリスト殺しと。で、今度はローマ、この興味深いのはユダヤ人が反論するんですね。反論しなければいいのに反論してですね、ローマ人がやったんだと、ローマの兵士がやったんだと、そうじゃないでしょう、私の罪が。でもですね、よーく見るとそれでも正確ではないんです。私たちの罪がキリストを殺したのではないんです。イエスも何て言われました？誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのですと言われたんです。自ら私たちの罪のために命をお捨てになったのであって、私たちが殺したのではありません。誰が殺したのか。神ご自身なんですね。先ほど言いましたように、神様の定めた計画とその予知によってイエス様は引き渡されたんです。この神様の予知とご計画によってイエス様はご自分を神の御心に従わせて、そして命を捨てになったんだ。なんと素晴らしい福音でしょうか。なんと素晴らしい福音でしょうか。すべて神様の愛の中で全部このようにして行ってくださったんですね。でもこの撃ち殺された結果ですね、どうなったか。羊は散っていき、これイエス様言及してるんですけれども、弟子たちが逃げてた時にですね、見捨てた時に言及されてますけど、でもその後に子供たちに向けるって書いてあるんです。これが11章でも見ました。羊が散っていく。イエス様が殺されたことによって、エルサレムが破壊されて、世界にユダヤ人が散っていくという話に移っていくんですね。世界遺産です。今、イスラエルの国があって、今でも世界中からそこにユダヤ人が帰還していますけれども、でもまだ世界に離散しています。そのユダヤ人たちがどうなるのかということが次の8節と9節に書いてあります。全地はこうなる、主の見つけ。その3分の2は断たれ、死に耐え、 三分の一がそこに残る。私はその三分の一を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私は、これは私の民と言い、彼らは、主は私の神と言う。これは、受け入れたくないことなんですが、御言葉がそう言っているので受け入れざるを得ません。三分の二が死にます。離散しているユダヤ人、世界のユダヤ人の三分の二が大患難において死にます。ホロコーストでさえですね、三分の一だったんですね、全イスラエル、ユダヤ人人口の。三分の二が死ぬことになるんです。で、これが、反逆者とそうでないものをえり分けるというエリゼケレの言葉がありますけれども、いろんなところに書いてありますけれども、ゼカリア書の中にもありましたよね。巻物、大きな巻物によって、律法が書いてあって、そして家の中にまで入ってですね、裁いて殺されていくんですよ。そういうものは死んでいくんですけど、三分の一が残るんですね。その残った三分の一に対して神様が、金、銀のようにですね、彼らを練って試されると。つまり何かって言うと、彼らの力を削いで、それで、メシアのみに彼らがより頼むように仕向けていかれるわけなんです。それで見てください。彼らは私の名を呼びとありました。彼らの呼び求めに対して神様が答えてくださるんです。先ほどですね、ちょっと言うの忘れたんですけど、12章の十節で、恵みと愛願の霊とありました。恵みと愛願の霊です。愛願。彼らが呼び求めることによって神様がこの御霊を注いでくださる。で、恵みですよね。恵みの御霊なんです。彼らは自分の力によって、律法の行いによって、自らを義としようとした。けれども、恵みによって、行いではなく恵みによって彼らをお救いになるために神様はこの大患難という時期を用いられるわけです。ヤコブにとっての苦難という言葉がエレミア書に書いてありますけども、そこでも同じように大患難の時に彼らが救われるというふうに書いてあります。ですからここで見てください。私はこれは私の民といい、彼らは主は私の神という個人的な関係を持つことができるですね。ということで、ここで終わってもいいんですけど、何回もその日と言ってますけれども、またちょっと戻ってですね、イエス様が全ての国々に対して戦われる場面が14章に書いてあります。見よ、主の日が来る。その日、あなたから分取ったものがあなたの中で分けられる。私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、婦女は侵される。町の半分は捕囚となって出ていく。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされない。主が、ここまでにしましょうね。ごめんなさいね。ここまでにしますけれども、先ほど話しましたように、ハルマゲドの戦いの初めの方の部分ですね。半分は取られてしまうんです。けど残りがですね、後で、この絶体絶命の危機に瀕した時にですね、主が来られて、このボツラの方から来られるんですね。そして戦われるんです。だから次ご覧ください。3節ですけれども、主が出て来られる。決戦の日に戦うように、それらの国々と戦われる。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。山々の谷がアザルにまで達するので、あなた方は私の山々の谷に逃げよう。ユダの王ウジヤの時、地震を避けて逃げたように、あなた方は逃げよう。私の神、主が来られる。すべての生徒たちも主と共に来るということですが、オリーブ山に到着されます。最終的に。なぜオリーブ山なのか。主の栄光が戻ってくるためです。エルサレムに。ゼカリアじゃなくて、エゼキエル書で学びました。 神殿の中で汚れたこと、意味嫌うべきことを、この行っていたがゆえにですね、主の栄光、聖女、至聖女にある主の栄光が徐々に徐々にですね、離れていきました。そして最終的に東の門に行き、東の門から東の山と書いてありますが、東の山というのがオリーブ山のことですね。いなくなった。で、43章、エゼキエル書の、そこに東の門から戻ってきて、そして聖女の中に入っていくのを見ることができる。つまり、今見てください。オリーブ山ですね。イエス様が戻って来られることによって、神の栄光が戻ってくるということであります。だから、イエス様がオリーブ山から昇天された。イエス様が怒られて神の栄光をお見せになったにもかかわらず、ユダヤ人が拒んだがゆえに、イエス様はまた同じようにですね、オリーブ山からその栄光が離れるかのように離れていった。けれどもまた戻ってくるよと、あの二人の天使がいましたね。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。そしてオリーブ山。ちょっとこれちゃんと覚えておかなきゃいけないことはですね、イエス様戻って来られるときに、今のエルサレム、あの地域ですね、あのままじゃないんです。ですか、大地殻変動が起こります。で、立たれるとですね、真っ二つに裂けて東西に伸びる大きな、非常に大きな谷ができる。谷といってもですね、私たちが考えるような、なんかこう、なんていうのかな。ちょっと道路があるぐらいの谷じゃなくて、もっと広い平地のような谷ですね。大きな谷ができる。オリーブ山は南北に走っていますので、分かれることによってですね、南と北に行くわけなんです。で、南と北に行って、そして大きな谷ができているというと、できた時にですね、ちょうどエルサレムで生き残った、その住民が一斉に逃げます。ご説明してください。逃げるんです。なぜか、エルサレムがこれから改築されるんです。一瞬時にして地殻変動によって、イエス様によって、神によって改築されるんです。だから逃げないとやばいです。ということで神様がその猶予期間を与えてくださっているのがこの五節なんですね。ウジアの時の地震と書いてありますけども、列王記や歴代書を見ても載っていません。アモス書の一章の一節に載っています。ですから実際にあった話なんですけれども、その時と同じように逃げるよと。で、次にまた再びゼカリアが主が来られる、すべての生徒たちも主と共に来るとあります。最近面白い話を聞きました。景挙と地上再臨が二つあると言っている人たちは危険であるとですね。面白いなと思いました。まあ、いろんなところで危険だとこうなんか言われるんですけども、ちゃんと学んでないんですね。生徒たちってこれどこから来てるんでしょう。もし地上再臨と景挙が同じであれば、この一緒にいる生徒たちとは誰なんでしょうか。ということになります。唯一一生懸命考えられることは、景挙と地上再臨が同じであればですね、まず空中にまで来られたイエス様のところに私たちが引き上げられて、で、空中からそのまままた地上に戻ってきて、そのイエス様がここで戦われているところに参加するというか、傍観しているというか、ということになるわけなんですね。でもそれが間違っていることが、黙示録の19章にあるんです。ちょっと開いてみましょう。空中まで登ってまた戻ってくるっていうのは間違っていることがわかります。天の情景が19章の最初の方に書いてありますけれども、そして7節見てください。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう、子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから、花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。誰ですかこれ。教会ですよ。この黙示録の三章の五節に、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられると、教会に対する言葉です。もう天にいるんですね彼ら。 天にいた後でイエス様が次見てください。11節から、私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。地上再臨があるわけですよ。そして、見てください。14節。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き添いただった。どうですか？天に引き上げられてないっておかしな話なんです。別の話として考えなければありえない話なんですね。一緒だと考えることはできない。大事なのは、敬虚は教会のために来てくださいます。信じている者たちのために来てくださいます。でも地上再臨は信じている者たちと共に来るんです。全然違うんですね。で、次6節からはイエス様がもうすでに地上に来られた後の千年王国の幻です。その日には光も寒さも霜もなくなる。これはただ一つの日であって、これは主に知らされている。昼も夜もない、知られている。昼も夜もない夕暮れ時に光がある。素晴らしいですね。ものすごく明るいということです。以前は同じことを同じように表現しますが、主がその民の傷を包み、これはですね、30章の26節ですね。その打たれた傷を癒される日に、月の光は火の光のようになり、火の光は7倍になって、7つの火の光のようになる。その光を受けて、癒しを受ける、ということですね。マラキ書には正義の光だと。癒しを受ける。いうことが書いてあります。そして今度は水が流れてますね。8節。その日にはエルサレムから湧き水が出て、その半分は東の海に、他の半分は西の海に流れ、夏にも冬にもそれは流れる。どうですか？エゼキエル書において、神殿の中から水が出てきてですね、そしてそれが神殿のこの東、そうですね、東の門のこの脇から出てってですね、そして最後に至り着くのが死海であります。そして死海は死海でなくなります。生きた海になりますね。魚が取れるようになります。でもこのゼカリア書を見ると、東の海に行くだけではなく、西の海にも行きます。つまり地中海にも流れるんだよと。そしてこの水がどうですか？人々を癒すんですね。果物がなって、この実がなってですね、それを食べたら癒されていくような。新天新地においてもありますけれども、その前の段階、この千年王国においても、このようになっているわけなんです。そして次。主は地のすべての王となられる。その日には主はただ一人、皆もただ一つなる。すべての王となる。皆が一つになる。今、皆が一つになってないんですね。すべての人がイエス様を信じているでしょうか？すべての者がイエス様に服しているでしょうか？そうではありません。バラバラです。今はその、憐れみと恵みの期間であって、自由意志によってイエス様を王と認めるようにしてくださっています。けれども、それも期間があって終わった後は全てのものが一つになるんだ。黙示録の11章の15節に天使たちが叫んでいます。この世の国は私たちの主及びそのキリストのものとなった。主は永遠に支配されるですね。次、全土はゲバからエルサレムの南リモンまでアラバのように変わる。エルサレムは高められ、元のところにあって、ベニヤミンの門から大地の門まで、隅の門まで、また、ハナヌエルの櫓から、王の酒舟のところまで、そのまま残る。 そこには人々が住み、もはや全滅されることはなく、エルサレムは安らかに住む。先ほど話したように、エルサレムに地殻変動が起こって、ここが高くなるという予言であります。で、これはですね、エゼキエル書でも見ました。ミカ書でも見ました。イザヤ書でも見ました。ですね。イザヤ書のとミカ書を見るとこう書いてますが、終わりの日に主の家の山は、山々の頂きに固く立ち、丘よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくると。ですね。もうあらゆるところのよりも高い山になるんだと。そして他のところは低められるんですね。見てください。このアラバのようになるというのは、アラバというのは、ヨルダン川渓谷、ですね。また、視界があって、視界の南、紅海に至るまで、ですね。そして、あと、ヨルダン川のこの上の方もそうですね。ガリラヤ湖とかあっちの方もそうです。あそこをアラバと言います。低いんです。水面下です。水面下で、飛行機が飛ぶことができると、アーノルド・フルクテンバーグが言ってましたけれども。意味わかりますか？あまりにもその水面が低いので、その空中を飛んでいてもですね、飛行機が。水面下なんですよ、まだ。そういう意味ですけれども。そのように、こう見ると、ゲバから南リモンまで、つまりユダの相続地、ユダ族の相続地のところですね。これ全体が低められるんだということです。エルサレムだけは高くなる。ということですね。だからもう本当に、この神殿がある、そのエルサレムの町だけが、こう高く見えるんですよ。で、そこに住む人たちが安心して住むことができる。もう一度思い起こしてください。ゼカリアが今予言しているのは、バビロンから帰還した人たちですね。彼らが望んでたのは、もうこのことです。安らかに住むことでした。私たちもキリストにあって、安らかに生きることができます。では、12節です。また少し戻ります。主が再び戻って、攻めて、来られる時に戻って、今度は異邦の国々との関係における千年王国の説明が始まります。主はエルサレムを攻めに来るすべての国々の民にこの災害を加えられる。彼らの肉をまだ足で立っているうちに腐らせる。彼らの目はまぶたの中で腐り、彼らの舌は口の中で腐る。その日主は彼らの間に大恐慌を起こさせる。彼らは互いに手をつかみ合い、手でつかみ合い、互いに殴りかかる。ユダもエルサレムに戦いを仕掛け、周りのすべての国々の財宝は、金、銀、衣服など、非常に多く集められる。馬、ラバ、ラクダ、ロバ、彼らの宿営にいるすべての家畜の被る災害は、先の災害と同じである。ということで、国々の民。この、殺されるとき、滅ぼされるときですね。すごい速さで滅されるんですね。まさにこれ原爆のあの放射能みたいな感じですよね。倒れる間もなく滅んでいくんですよ。この中で。なんか映画よりもすごい場面ですね、これ。SF の映画でもこれちょっと、なんかこれっぽいのありますよね。インディアナ・ジョーンズでなんか最初、よくなんか似たようなの出てきますよね。最初もそうだし、あとなんか一番最近のもそうですけれども、まだ立ってるうちにですよ。腐っていくと。で、同じように馬とかラバとかラクダとかこの15節も同じようになるというふうに書いてあるんですね。で、そして13節で大恐慌を起こさせると。互いに掴み合う。これはもう、上等使者ですよ、神様の。イスラエルに勝利を与えられるときにですね、敵が互いに、取っ組み合いをさせるようにさせますよ。例えばギデオンも300人しかいなかったけれども、なんで勝つことができたのか、ミディアン人に対して、ミディアン人が勝手に自分たちで戦ったからですね。そして、そのように倒れていった後で、さっき見ましたよね、ユダの天幕は強められるって書いてありましたよね。見てください。この14節で、この、戦うっていうよりもこれ、略奪するってことですよね。財宝がもうそこらに散らばってるので、まあちょっとこれを生き耐えたいしている人をこうぐさっと刺してですね、殺しながらですね、この略奪物を、略奪、 そうですね、略奪物を取っていくこの場面になっているわけですね。で、これが終わった後に今度は16節から、千年王国です。エルサレムに攻めてきたすべての民のうち生き残った者は皆毎年万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくる。地上の諸族のうち万軍の主である王を礼拝しにエルサレムへ登ってこない氏族の上には雨が降らない。もしエジプトの氏族がも登ってこないなら、雨は彼らの上に降らず、カリオの祭りに祝いに登ってこない諸国の民を、主が打つその災害が彼らに下る。これがエジプトへの刑罰となり、カリオの祭りを祝いに登ってこないすべての国々への刑罰となるとあるわけですね。千年王国においてカリオの祭りがあります。モーセの律法の復活だと思わないでください。これとても大事ですね。千年王国はモーセの律法の中にあるものが非常に多いんですけど、似たものが、けれども違います。新しい契約の中に全てがあります。ですか。で、カリオの祭りを守るんです。で、レビ記の23章に例祭があります。7つの例祭。例年行う祭りですね。例祭があります。で、最初の4つ、杉越の祭り、種なしのパンの祝い、そして初穂の祭り、五旬節、この4つ、春の祭りですけれども、これがキリストの初臨を表しています。杉越の祭りの時にイエス様が死なれました。そして、パン種のないパンの祭りはですね、これは、祝いは、罪を取り除いてくださったキリストの御業を表していて、初穂は3日目ですね。杉越の祭りの3日目ですけれども、復活を表しています。そして五旬節はもちろん聖霊の降臨です。で、かなりの期間を置いて秋の祭りがあります。ラッパを吹き鳴らす日、食材日、そしてカリオの祭りです。これもキリストの再臨を表しているんですね。ラッパを吹き鳴らすのが敬虔です。食材日が地上再臨です。ユダヤ人が悔い改めます。そして、千年王国のここに出てくるカリオの祭りになるわけなんですね。イスラエルの民はこの例年行われる祭りを通して実にメシアの働きを明かししていました。で、イスラエル人だけではなく、見てください。異邦の民が皆この祭りに参加します。これは喜びの祭りです。もう祝いです。けれども不思議なことに来ない可能性があるんですね。で、その代表的な例としてエジプトが挙がっています。ところでエジプトもですね、悔い改めることがイザヤ書の19章の16節以降に書いてありますね。南がエジプト、そして北がアッシリア、そこ全域がですね、主のものとなるというふうに書いてあります。だから、で、エジプトがですね、これ例に挙げられてですね、万一行かないのであればこの刑罰が下るんだということが書いてあります。ここで千年王国の特徴を知らなければいけません。千年王国はほぼ完全な状態です。で、このほぼが大事なんですね。ほとんど完全な状態です。でも完全ではないんです。なぜか、はい、見てください。ここで16節です。エルサレムに攻めてきたすべての民のうち生き残った者はとあるんです。復活の体を持っていない人たちがいて、その子孫も生まれてくるということです。教会はすでに復活しています。また大患難時代に殉教した人も復活しています。彼らは復活の体を持っているので、罪を犯す可能性はないんですけれども、このそのまま千年王国に入ってきた人たちは、罪を犯す可能性があるんですね。でも悪魔が底知れぬところで鎖につながれているので、いわゆる誘惑がない。ですから、罪を犯すかな、わからない。でも罪を犯し得る。でもイエス様がもしやそういう罪を犯す人がいるのであれば、鉄の杖を持って撲される。つまり瞬時にすぐに罰せられます。今は恵みの期間です。悪者の上にも善人の上にもですね、
同じ太陽の光が注がれています。けれども千年王国はそうではありません。千年王国ではもうニュースはニュースでなくなります。犯罪という言葉がなくなります。戦争という言葉がなくなります。あと何でしょうね、病気という言葉もなくなります。農業はありますね。農業という言葉があります。そのような、絶対的なこの権力によってイエス様が治められるということです。で今度最後20節と21節ですね。その日馬の鈴の上には主への聖なるものと刻まれ、主の宮の中の鍋は祭壇の前の鉢のようになる。エルサレムとユダのすべての鍋は主の万軍の主への聖なるものとなる。生贄を捧げる者は皆来て、その中から取り、それで煮るようになる。その日万軍の主の宮にはもう商人がいなくなる。ゼカリア自身がこの幻を見て慰められたと思いますね。彼は祭司です。祭司の子供です。主の宮の中における聖なる姿、神様が清めてくださったものが全ての生活の領域に及んでいくということであります。聖なるものと俗なるものの区別がなく、全てが聖なるものとなるということです。馬の鈴、これ戦争ですよ。戦争に使われるような馬ですよ。が主への聖なるもの。これ大祭司がですね、この帽子かぶ、ターバンかぶってですね、前の方につけるですね、額のところにつける。それがそうなるんだと思います。鈴がで、この宮の中の鍋、この外庭にある鍋とかですね、台所がありますけど、鍋とかが今度は祭壇の前の鉢のようになる。鍋に注目しますね。すべての鍋がどうなりますか。万軍の主への聖なるものとなると、すごいですね。全部が礼拝になるんです。だから私たちが教会で礼拝を守っていますけど、そこから出たらですね、もう普通の世の中になるわけですよね。それがなくなる。全部が礼拝になるですね。で、これを私たちは実践しなさいと霊的に、命じられています。パウロがこう言いましたね。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためだけ、表すためにしなさい。大きいですね、私たちの与えられた使命は。もう教会終わったらもうね、一般の人と同じように行きましょうよ、じゃないんですね。だから食事をするときにもイエス様の名前で祈り、何をするにもイエス様の名前でやっていいんですよね。テレビを見るときもそうだし。だからイエス様の前でやりますから、やっぱり喜ばれないようなことは、ものは見たくないですよね。どういうことになるわけです。この目に見えない私たちの生活が、再臨後は目に見える形で実現されるということになるわけです。ですから、主の祈り何ですか。天に増します我らの父を願うか、皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、という祈りがこの千年王国の到来であります。お祈りしましょう。愛する主を感謝いたします。私たちが日頃から祈っている御国を来たらせたまえの御国の幻を今見ることができたことを感謝いたします。ああ主よ、本当にあなたがこの幻を与えてくださっているがゆえに、私たちが今生きる希望が与えられています。神様、そして神の子供らしく御国の市民のように生きなさいとあなたは言われました。このチャレンジ、挑戦を受けて、私たちがしっかり応答して歩んでいきたいと願います。私たちのうちに汚れたものがあれば、どうかそれを示し、私たち聖霊様の火によって焼き尽くしてくださいますようにお願いいたします。いつも聖なるものとしてあなたの御前に出ていきたいと願っています。助けてください。憐れんでください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。